お久しぶりでございます。2ヶ月ぶりぐらいですよね。さあ、2ヶ月配信しなかったって相当なことなんですが、あれでも去年ね、2019年も夏場確かそれぐらい配信しなかった時期ありましたよね。もうね、仕事でそれどころじゃなかったのが去年の話。今年のこの2ヶ月のお休みはね、全く違う理由なんです。はい、西暦2020年12月の28日に、月曜日夜の20時59分くらい収録のテクノロジートークステーション第1195回目、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、もうね、自分が何回収録したかさえもね忘れるぐらいのこの2ヶ月だったんですけれども、はい、お送りしていきます。今日はその2ヶ月何があったのかっていう話をですね、まあ言っていくわけなんですが、結論的には仕事ではなく体調不良でございました。実はですね、前回配信されていたのが11月3日ですよね。ちょうどそのあたりなんですけれども、人生初めての救急搬送をされる、そんな事態になって、まあそれ11月1日か、だから11月1日からもう体調不良がスタートしてたんですよね。そんな話をします。はい、ということで11月1日にね、まあまずね、なんか背中がすごく痛くなって激痛が走ったの。11月1日って確かに日曜日だったんですけど、で午前中に背中が激痛走って、で立てなくなったんですよね。立てなくなって歩けなくなって、もううずくまるしかできないっていう状態に急になったんですよね。でちょっとその時ね、家にいたんじゃなくてちょっと外にいて、でもうそこにうずくまっちゃって、でまあもう自分一人でどうすることもできなくなっちゃったから、もう近くにいた人、たまたま近くに人がいて、でその人に通報というか、救急車呼んでもらって、で救急車で、まあ、病院に行くみたいなところから始まったんですけど、救急車って皆さん乗ったことありますか？どうですか？僕はこれ初めてで、まあ家族が救急車乗るのを見届けるとかは、祖父が救急搬送される時家からね運ばれるとかっていうのを見たっていうのはあるんですけど、まあ結局同伴したわけでもないので、まあ救急車に乗るまでのプロセスだとか、なんかざっくりこんな感じなんだっていうのは知ってたけど、自分が患者として乗ったのはこれが初めてでした。で僕は勝手に思ってたの、あのピーポーピーポーうるさいじゃん、お外はね、中には何がしかの不思議な防音加工がされてて、ピーポーピーポーが全然聞こえない、またはほぼ聞こえないんじゃないかと。あのピーポーピーポー結構うるさいでしょって思ってましたが、普通に聞こえる、もう最初から最後までピーポーピーポーずっと聞こえます。はい、赤方変異でしたっけ、音がだんだんこう低くなっていく、遠く離れていくと低くなる、あの現象は当然距離が変わるわけでもないので、永遠にあのピーポーピーポーがいつものあのピーポーピーポーのトーンで聞こえ続けるっていうのを、痛みに苦しみながら、おマジでこれ普通に聞こえんのっていう風にずっと思いながら、やってましたけれども、はい。でまあ最初ね、なんかね、整形外科のクリニックみたいなところ、その日曜日の当番病院みたいなところ、あれクリニックって思って、連れて行かれて、でそこでまあ要は背中に激痛が走ってもう立てないという状況でっていうことで、まあいろいろ検査を受けるわけです。レントゲンだとかいろいろ取ったりするわけで、最終的に異常が見られないので、筋肉痛ですっ って言われて、シップ出しますって言われて、ではい終わりって、もう、うん、ちょっと休んだら歩けんじゃないのとかって言われて、うん、まあちょっとかばいますけど歩けるようには今なりました、はいじゃあ終わりって言われて、えってなって、筋肉痛で俺もしかして救急車呼んだのって、ちょっと自分でちょっと恥ずかしくなって、なんかあれイオンとかさ、トイレ、あの男性はさ分かると思うんですけど、まあ、女性もそうなのかな、あの小便器のところにのちょうど目の前のところに不要な救急車を呼ぶのはやめましょうみたいな、こういう時はしょうがないので救急車呼びましょうねみたいな、あその区別があるのさ。例えば風邪症状の時は救急車呼ばないで自分の車で行きましょうとかさ、なんかあるんですよ。ちょっと早めに診察を受けたいからって救急車呼ぶのはやめましょうみたいないうのが一応あって、まあ僕はねさすがにどうすることもできなかった状況もあるから、自分で車を運転することもできないような状況だったから、もうしょうがないなって、その痛みに苦しんでたその状況的にはしゃあないと思うから、もう結果論だからさ、筋肉痛は。でしかもだよ、筋肉痛じゃないから、そのあと最終的に結局ね、まあその後どうにかしてお家には帰り、様子を見たんですけれども、どうにもやっぱり違和感が残ると、しかも湿布でどうにかなるような痛みじゃないと、なんか内臓が明らかに変な感じすると思って、でまあ11月3日文化の日またお休みだったので、でその日曜診療とか祝日診療をやっている札幌の方の病院に行って、で診断を受けたら筋肉痛って、その病院の先生に笑われて、これ筋肉痛かい、いやすごいね整形の先生ねとかって、なんかこうその先生も言ってましたけど、苦笑いでしたけど、私の生涯おそらく僕のカウントが間違ってなければ10回目の自然気胸でした。またかよって感じなんですが、肺に穴がまた開きました。4月に開いて以来だから今年2回目ですよね。年に2回気胸を起こすのって初めてじゃないかな。あ、まあ例えば2月に気胸を起こして12月に気胸をもう1回起こすみたいな、その年2回の気胸は確かにあったっちゃあったんですけど、なんか半年ぐらいのスパンで気胸をこうやって繰り返したのは今回が初めてかもしれないですね。かなり軽度の気胸、軽度だったのかな、なんかね肺のしぼみ具合は非常に軽度だったんだけれども、あの要は突っ張り方というか、要は肺がしぼむことで多少やっぱり引っ張られるんですよね。でそれにより痛みが感じる人と感じない人、個人差が結構ある。でそれが僕の場合結構繰り返してるから状況によって結構変わるんですよね。ということで、11月の前半はずっとその自然気胸で苦しんで、いました。もうこのね気胸ってさ、今このコロナ禍の中ね、別にさ気胸になっている患者がコロナ重篤化するみたいな話は全然ないけど、でもやっぱり呼吸器の病気だからさ、で俺も呼吸器の病院に行くわけですよ。別になんかいわゆるコロナ関係で指定入ってるような病院ではないんだけれども、やっぱり気使いますよねその辺が結構大変だったのと、やっぱり周りの僕のね仕事の職員の方々も結局の休め、今そう焦る時期じゃないから休みなさいって言われて、もうめちゃくちゃ休ませてもらったりだとかも実はしてて、うん、そう、まあそのおかげで今も全く問題ないんですけれども、まあそれが11月の上旬の話です。はい、11月の下旬はですね、また違う病にかかっておりましたので、その続きを次回お話ししたいと思います。以上、お相手は菊野太郎でございました。気をつけ、お疲れ様でした。